どうも、アウンです。次のお話なんですけど、問題点としてね、さっき挙げさせてもらった ICB というビジネスの意義みたいなものについて、これについて話していこうかなというふうに思ってます。っていうのも、まあ、あるそのメッセージをもらってね、そのメッセージの内容っていうのが、まあ僕とね、結構昔からの付き合いというか、昔から知ってる、まあ、あるコミュニティで出会った人でね、まあ、感想とか、メルマガの感想とかくれたりする人なんだけど、その人がね、のメッセージで、ICB やってる人たちと身近になって、彼らに対する憧れが増す一方で、逆に不幸になっているように見える人がいる現状を見て、疑問を持ったと。でもそれは仕方ないことだと割り切って、それでも良くなってる人もいるんだからと言って、それをやり進めていくことが、いいのかどうかだいぶ疑問だったと。で、気持ち悪くゴリゴリやってる詐欺師みたいな人たち、そういう人たちに騙される人っていうのは、正直騙される方が悪いなというふうに思うところもあるけども、でもそうじゃない人たちも少なからずいる。この悲しさがどうにも消化できずに、だんだんと気持ちが冷めていったっていう、こういう意見をもらったんだよね。これ意味わかるかな？意味わかるでしょ。
残念な情報発信者がいるってことですかね。
情報発信をしてお金を稼ぐっていうビジネスじゃん。
はい。
なんか、例えばじゃあお金を稼ぐための情報発信してる人ってたくさんいると思うんだけど、ビジネス系の発信者ね。で、彼らにやっぱりね、教材買ったりスクール入ったりしてお金を払うわけじゃん。そうやってみんな夢を追うんだけど、でも夢破れて、でお金だけ失って、でそこからちょっとずつなんか不幸になっていくみたいな、そういう人たちを見てなんか気持ちが冷めていったっていうね。
この不幸になってるっていうのはどういう状態のことなんですかね。
もうお金を失ってるとかじゃないかな。あとは家庭がなんかギクシャクしだしたとか、なんかちょっとね、宗教みたいなところもあるじゃん。熱狂的になるところもあるじゃん。自己啓発とか特にさ、あとはね、こんなビジネスがあるんだ、すごいって、自分の人生はこれでもうバラ色だみたいな風に思って、でも、周りと温度差があってさ、なかなか理解されなくて、それでギクシャクしてしまうとか、人間関係を壊してしまう人もいるかもしれないけど、なんかそういう人たちを見て、すごい自分がこのままこれをやっていっていいのかっていう疑問を持ったんだって。まあちょっとね、他にもなんていうのかな、もっと他に理由はあるかもしれないけど、で、まあ、結局ね、好きなことをして感謝されて仲間ができるビジネスってやっぱりこのビジネスの醍醐味じゃん。 ICB の醍醐味じゃん。だからいいと思うんだけど、アンチとかクレーマーとかやっぱみんな生まれてるっていう現状があって、だからアンチになる方もすごく不幸だし、アンチを作る方もどうかなって思うし、なんかそこに意義があるのかなっていう疑問、これを抱えてる人が少なからずいる。他にはいるかどうかわからない、そんなに多くないかもしれないけど、でもまあこれがね、すごく目に留まったから議題として挙げたんだよね、今回。で、アンチに関して話をしようかなと思ってて、今回は。
はい。
で、アンチが生まれたりとかさ、ネットで批判を書き込まれたりとかっていう発信者を見たことがある？
ありますね。
どんな風なアンチになってる？
では、そのアンチは結局なんか言いがかりみたいな感じがするっていう感じで、情報発信者に責任がない場合が多いなっていうふうには思いました。
なるほど。純は
アンチですか？
見たことある？アンチになってる人とか、自分がアンチになったことある？
僕はなっ ったことはないんですけど、
ね、うん、
そうですね。
ネットになんか批判書き込んだりしたことある？
批判はないですけど。
ないよね。
よく見ますけどね。
うん。だよね、俺も見るんだよね。うん。だからなんかね、そういう現状を見て、でもやっぱビジネスだし、アンチとか、ある程度のアンチとか批判ってのは避けて通れないんだっていうふうに割り切りしないと、割り切らないといけないんだよっていう人もいると思うんだよね。
うん。
うん、だけど、まあ、これ、この考えはわかると。さっきね、その、翔が言ったように、アンチする側に問題があるっていう場合もあるしね。うん。ただのやっかみじゃないけどさ。うん。っていうのわかるんだけど、だけどアンチになる必要がない人までアンチにしてしまってんじゃないか、不幸になる必要がない人まで不幸にしてしまってるんじゃないかっていう感覚が心のどっかにあって、でそれが違和感になってるっていう人はいると思う。
うん、
うん、ここでちょっと問題を提起したいんだけど、なぜアンチが生まれるのかっていうことだよね、そもそもね。詐欺師っているじゃん、
はい、
ネット上のキモい人たち、キモい ローンチ詐欺師さん。ああ、これね、ちょっといつメールもらったので、厳密に詐欺に当たる、詐欺罪に当たるかどうかはわからないですけど、詐欺っぽいことしてるやつらはたくさんいますよねっていうメールはもらったんだよ。だから、ね、俺もちょっと法律わかんないから、詐欺師って認定していいのかどうかわからないから、あんま言わない方がいいのかなって思ってて、だから、なんだろうな、キモ屋さんとか言ってんだけど、キモ氏でいいや、キモ氏。キモ氏だったらいいよ。そのね、キモ氏が叩かれるのは当然なんだよ。だから、そう、キモ氏を叩く人たちはそもそもアンチではないってこと。真っ当にやってるのになぜアンチが生まれるのかっていう問題。発信者としては、ちゃんとやってるつもり、ちゃんと役に立つ情報を発信してるつもり、なのに、なんかアンチになっちゃうみたいな。それなぜなのかっていうこと。それたくさんいるんだよ、こういう人。うん。二人はさ、俺見てきてるからさ、俺見てきてるっていうのはあれだけど、あ、そうそう、その人がね、最初に、異議について唱えた人が言うには、あうんにはアンチ効かないよねって言うんだよね。アンチは、少なくとも自分は見聞きしたことないし、なんかクレームがすごい殺到してるみたいな話も聞いたことがないしと。なんかその違いは何なのかなっていうことは言われた。うん。
うん。
そう。で、これね、俺一つ答えがあって、なぜアンチが生まれるのか。まあこれは詳しく説明していくんだけど、まず一言で言うと、発信者側の心の闇が見えるからなんだよ。その心の闇が情報を受け取ってる自分の負の金銭に触れるんだよね、どこかで。ここからアンチが始まるんだよ、批判とかが始まるんだよね、うん、で光と闇、まあ心の光闇って俺はいろんなところで話してるテーマなんだけど、まあ、光はライトサイド、闇はダークサイドって言ってるんだけど、誰の中にもこのライトサイド、ダークサイドってあるんだよね。俺の中にもあるし、ショーの中にも、ジュンの中にもあるわけ。
はい、
例えばじゃあ、人助けしたい、人に感謝されたい、人に役に立ちたい、社会に貢献したいっていう純粋な気持ち、これは光だよね。だけど金儲けしたい、正直自分が儲かれば最低限の幸せは担保できそうとか、自分を犠牲にしてまで他人を救うことはできない、金儲けしたい、とにかく金が欲しいんだ、自分は昔金に苦労してきた、だから実は金が欲しいんだみたいな、これが、まあ、闇とするんであれば、この光と闇が喧嘩し合ってるやつってアンチができやすいんだよ。
うん、
例えばさ、そのアンチができる流れとしてね、人助けしたい、自分はこういう使命を持ってる、ミッションを持ってる、こういう信念を持ってる、だからこういう発信をしてる、もちろんビジネスだから対価としてはもらうけど、それをビジネスという活動を通じて、自分の存在がね、社会に貢献していくってことに喜びを感じてるっ ていう、多分そういう前向きなポジティブなメッセージを受けて人を集めてると思うんだよね。でそこに人が惹かれて、その人のところに人が集まってくるんだけど、でも日々情報発信をする中でやっぱ見えるんだよね、闇の部分って。金儲けしたい、自分が儲かることが一番だ、あるいは自分の考えに同調しないやつなんていらねえよみたいな、そういう態度がね、やっぱりどっかで見えるんだよ。これが見えることによって不信感が生まれてくるってことがあって、でそれをそう感じさせてしまう発信者っていうのは、この自分の中のライトサイドとダークサイドを自分でコントロールできてないんだよね。でこれってあの SNS の発信とかね、 Facebook とか Instagram とか今たくさんあるけど、これ自分を見せるための発信じゃん、ああいうのって。
はい、
ね、写真とかね、その動画とかでさ、あ、要するに自分は今こんなことしてますよ、なんかね、自慢じゃないけど、今の自分をがどれだけ充実してるかってことをこう見せるのが大半じゃん、うん、これってめっちゃ気をつけなきゃいけない部分で、例えば生活の派手さとか優雅さとか、自分儲かってますせとかね、みたいなこの映像とかね、画像とかね、そういうものばかり見せてると、どっかで不信感を持った人間ってのはそれを見続けることによって闇に落ちるんだよ、アンチになるんだよね。これわかる？
はい。
うん。そう。で、結局それ発信者が自分の中の光と闇の部分を自分で理解してないっていうのもあるし、理解できてないからコントロールできないんだよ。だから情報発信の中ではすごく表ではすごくいいこと言ってんだけど、でもその裏に見える闇みたいなものが見え隠れするから、なんていうのかな、まあ隠そうとしてる人もいるかもしれないけど、これ絶対バレるから、これって情報発信してたら、うん、バレるとやっぱアンチになってくんだよね。ただ俺は実はその辺よく分かってて、あのちゃんとコントロールしてるわけですよ。もちろん俺にもね、光の部分あるし闇の部分があって、じゃあ闇の部分何かって今言われたらパッとは出てこないんだけど、まあ、いろいろ持ってるよ、うん、中には人に言いたくないような闇とかもあるからさ、うん、もちろんお金儲けしたいしさ、うん、もちろん欲しいものだって昔に比べたら減ったけどさ、あるし、物欲だってあるし、うん、で家族は大切にしたいし、うん、子供にいい生活させてあげたいし、自分だっていい思いしたいし、美味しいもの食べたいし、それを人からもらったお金で生活してるわけだよ、俺自身。だけどこのビジネスって直接的にお金をもらう仕事じゃん。
はい。
うん。だからなんていうのかな、じゃあ例えばね、うん、ソフトバンクとか、じゃあ孫さんとかがさ、孫正義さんとかがさ、むっちゃ儲かってて、むっちゃ資産家ですごい贅沢してますみたいな、でそれ何も思わないよね別に。
そうですね、
ソフトバンクのサービスは利用してるかもしれないけど、でも孫さんに直接お金を払ってるわけじゃないよね、
うん、
会社に払ってるし、会社から給料孫さんもらっててみたいな。だからどんなに孫さんが資産家で長者番付乗っててとかって言っても別にアンチにはならないと思うんだよね、それだけじゃ。だけど俺らの商売っていうのは直接個人からお金をもらうから、それはねすごくね慎重に扱わなきゃいけないわけよ。たまにさ、ローンチ屋がさ、キモシがさ、すごいそのでかいプロモーションやって、そこで何億とか儲けて、そのおかげでそのプロモーションが終わった後に海外行って豪遊してるみたいなのを SNS で発信してるとかね、そういうことやっちゃいけないんだよ。人はさ弱いから、やっぱり自分が成功できてたら何とも思わないかもしれないけど、まだその志半ばで、まだ成功の道の半ばにいて、まだ何もお金を手にしていない、今自分はすごい頑張ってる、苦労してる、もがいてるって、その中でもしそれを見たらね、やっぱり弱い気持ちがさ、あの 前面に出てくるんだよ。それは嫉妬かもしれないし、でそれって俺らが金、あの何あげた金じゃんって思う人も絶対いるんだよね。うん、だからそういう発信の仕方は俺は間違ってると思ってるし、そこをちょっと間違うとね、やっぱアンチってできるんだよね。でそういう同じ思いを持った不満を持った人たちが出会っちゃうと、これがまたすごいことになるわけよ。今までは自分一人で抑えてた、でもこの人が正しいって最初に思ったからこの人についていった、だけどなんだろうこの気持ち、すごいモヤモヤするな、でもこんな気持ちになっちゃいけないな、憧れてたこの人にこんな気持ちを持っちゃいけないな、思い続けてで思い悩んでた時に、同じ気持ちを持ってる人と出会うとするじゃん。でそこで共感し合うとするでしょ、はい、それどうなるかな。
炎上しますね。
ね爆発するよね。
悪い意気投合しそうですね。
意気投合すんだよそこで、うん、で、ああ自分が持ってた不満っていうのは他の人も持ってて、これは正しいんだっていう許可を出しちゃうわけ自分に。それが3人4人5人って増えていったら、それはもう炎上でしょ、うん、そうやってねできていくから、自分自身の見せ方っていうものはすごくね慎重にならなきゃいけないビジネスだってことは分かってほしいし、じゃあ何を見せるのか、何をコントロールすればいいのか、それは自分の中にあるライトサイドとダークサイドだよ。だってこれ自分を発信するビジネスでしょ。だったら自分の考えっていうのも日々述べるし、自分の意見っていうのも発信していくわけだから、そんな中で光も見えれば闇も見えるんだよ絶対。で人間はそれを感じ取るから絶対に、うん、それを良くない形で感じ取らせちゃったら、それがまあ終わりの始まりなわけですよ、うん、でそこをうまくコントロールしなきゃいけない。ここまでは大丈夫かな。
はい、
うん、はい。
でその光と闇をコントロールするってこと言ってんだけど、これどういうことかっていうと、闇を変に隠そうとしないっていうことが俺は大事だと思ってて、なんていうのかな、自分の中の光と闇っていうものをうまい具合に調和させて、それを人間味として出していくっていうのが俺はその平和な情報発信の秘訣だったりすると思ってんだけど、アンチ作るやつはそれが下手なんだよね、うん、闇を隠そうとするし、闇をね、あるいはその闇の見せ方が間違ってたりとか、で、まあ、あるいは誰も理解できないような闇を持ってるとかね、これはもう論外なんだけど、例えば人殺したいとかね、これ完全に闇じゃん。
そうですね。
これ完全にブラックなやつだよね。レイプしたいでも絶対共感されないよね。うん。で要するに、こいつとは友達になりたくないなって思われてしまうような闇持ってる人間は絶対に向いてないし、もうこのビジネスやめてほしいんだけど、うん、っていうかなんか精神科とか言ってほしいんだけど、まあ、例えばさ、じゃあね、うん、最初に僕は正直お金を稼ぎたいですと。僕はまだまだ未熟です。成人みたいな人間にはとてもなれません。欲しいものはあるし、身近な人は守りたいし、だけどそれを達成するためには、他人にそのできる精一杯の価値を提供しなければならないと。でそれをすることで、彼らは価値を感じてくれて僕にお金を払ってくれる。そしてその営みの喜びも僕は知ってしまったと。だから僕は一生懸命頑張るんですと。一生懸命、読者さんたちのために時間を使って知識も習得するし、経験もするし、そしてそれの自分の意見も添えてコンテンツにして提供するんです。ここにものすごく膨大な時間を費やしてますと。綺麗事は一切言いませんと。綺麗事は言わないけれども、あなたの役に立つそのコンテンツをね提供するっていうことは僕は命がけでやってます。なぜならウィンウィンこそが自分が幸せになる最善最良のやり方だと僕は知ってるから、みたいなふうなことを言う人間に対して、あ、こいつないわと思うかな。
思わないですね。
うん。なぜならみんな似たり寄ったりだから。だからそれを言、それをちゃんと言葉に出して言えるその人に共感するわけよ。その人の人間臭さに好感を持つわけよ。自分にも思い当たることがあるから。 だから俺は、まあ、これテクニック的にね思ってほしくないんだけど、ステップメールとかねセールスレターの中でもガンガン自分のそういう闇の部分って言うんだよね。昔コンプレックス持ってたこととか、昔はダメだったこととか、ちょっと言いたくないなって思うようなこととかね、もうガンガン出してくんだよ、うん、だけどそれと同時に、光の部分をちゃんと出していく。つまりね、光と闇をちゃんと俺コントロールできてるわけだから、アンチができない、うん、俺これ真っ当な価値交換だと思ってて、その真っ当な価値交換さえ営めてれば、アンチができるとかネットに批判書き込まれるとかね、この問題に行き当たらないから。絶対にどっかで敵作ってるもん、うん、やっぱりアンチになる必要がない人までアンチにしてしまってる人はいる。不幸になる必要がない人まで不幸にしてしまってる人もいる、うん、それっていうのは入ってくるべきじゃない人まで入らせてしまったって、自分のコミュニティね、
うん、
自分の高いスクールを買わせてしまったっていうことをどっかでやってたりするんだよ、うん、そう、そこをね、今後ね、この問題、アンチができてしまうんじゃないか、批判されてしまうんじゃないかっていう不安をもし持ってる人は、ここをすごく考えて情報発信をしていくべきだなっていうことは、ここでねちょっと注意を促しておきたいなというふうに思いました、うん、なんか感想とか意見とかないかな、ここまでも聞いて。ショーはどうかな。
そうですね、なんかちゃんと真面目にまともにやってれば全然問題ないんだなっていうのは聞いてて感じました。
うん、うん、今のところアンチは生まれてないでしょ、ショーは。
そうですね、メルマガ読者の方から生まれてないんですけど、うん、ブログからたまになんか、
うん、
わけのわからないことを言ってくる人はいるんですけど、
うんうん、
多分それは多分ノーカウントなやつ
だと思う。うん、アンチってより雑音だよね。
そうですね、
うん、アンチっていうのは最初はね、なんかすごく慕って来てくれるんだけど、突然敵に回るみたいな人たちのことを言う。ここではそれをアンチって言ってるから。
あ、ならないです。
うん、ジュンはどう？
アンチがいるかですか？
うん、
僕もまあそういう今翔くんが言ってたみたいな人はやっぱりいますけど、
うん、
まあ、それは、まあ、ノーカウントというか、
うん、
本当に変な人が多いので、
うん、
そういうのはちょっと、う
ん、変な人は変な人は 俺の読者さんの中にもやっぱいるからさ。
ああ、それはまあしょうがないですよね。
うん、そう、それはね、その人が変なのかどうかは別として、本当に自分と意見がやっぱ合わないってことだから、そういう人にはね、やっぱり早々に退場してもらわなきゃいけないよね。
うん、
うん、だけどそうじゃない人までアンチにさせてしまうのはやっぱり発信者側に問題があると思う、俺は。
うん、
うん、そう、見せる、うん、
あ、すいません、
まあいいよ、うん、
なんかお金を稼ぎたいって多分全員が思ってるじゃないですか、
うん、
でやっぱりその思いが強すぎると、
うん、
できたらたくさん入れた方がいいですよね。そのたくさん招いた方がいいじゃないですか、
うん、
まあ、お客さんとかになるんですけど、たくさん来てもらった方がいいわけで、
うん、
そこになんか招いてはいけない人と その来てほしい人の区分けみたいなのもちゃんと言わないから、
うん、
そういう問題になるんだろうなって思いました。
そうそう、そうなんだよ。だからね、キモシたちみたいにさ、もう情弱だけにターゲットを絞って誰でも成功できます 100% ですとか言っちゃってるじゃん。
そうですね、
うん、なんかみんなで夢をつかみに行きましょう、僕が稼がせてみせますとか、でそれに対してあなたに一生ついていきますとかさ、うん、あなたに人生を託しますとかさ、いや自分に託せよと思うんだけど、うん、だそれはねすごいことになってると思うよ、うん、一部で表に出てきてるようなアンチとかクレーマーとかの日じゃないと思う。実際のところはもっとひどいことになってると思う。海外逃げたりするやつもいるし。
あ、そうなんですか。
そうそう、やっぱ弁護士とかもやっぱもう最近ではもうよく動いてるしね。 なんかね、詐欺情報商材に騙された人はいませんかみたいな広告がね YouTube に結構出てくるから、返金させてみせますみたいな弁護士事務所のね広告出てくるん
だよ
ね。まあそれは論外としてさ、まあ真っ当にやってるっていう前提だよ話は。ね、そうです。真っ当にやっててそれでも不幸になってしまう人ってっていうのはやっぱり中にはね、ゼロにはできないと思うんだ俺。本当に不幸かどうか別として、不幸の定義にもよるからさ、例えば貯金をね大きく失ってしまったとか、10年かけて貯めた貯金を全部一瞬でその人に払ってしまって、それで何も変われずに、何もなく何も起こらず終わってしまったとかさ、当初抱いてた希望がもうどん底になって絶望に変わっていって、それで終わっていってしまったとかね、まあその悲しさだけを切り取ったら不幸じゃん。
そうですね。
そう、それで家族がぎくしゃくしてしまったとかさ、でもそのこっち側さえちゃんと真っ当にやって、ちゃんとねそういう人は入ってこないでくださいみたいなバリアをちゃんと張ったマーケティングさえしてればさ、それでかつそういう人が出てくるんだったら、それは完全にその人の責任だって割り切っていいと思う。その時に初めて、だってそういう人ってどうしても不幸になってしまう人っているんだよ。そういう人っていうのは自分とこに来なくても不幸になるまで他をさまよい続けるわけよ。で他で同じように不幸になっていくんだよ。そういう人に関してはなんかそういう人が立ち直るためには一度不幸っていう道を通らなければならなかったんだって割り切るしかないと思う。そうだから真っ当にやってるね自分がそれを背負い込む必要はないし、そうだからこそやっぱ初めからねちゃんとバリアを張っておく、そういう人入ってこないような情報発信を心がけておくってことはすごく大事だと思う。だから自分の信念を常に伝え続けなきゃいけないし、自分の信念にそぐわない人は向いてないんで他に行ってくださいっていうメッセージを発信し続けなきゃいけないよね。だから本当他力本願、被害妄想、無責任みたいなね、思考停止みたいな人は仲間に入れない、これが肝心だと思う。だけどそういう人じゃなかったのにすごく未来がある人だったのに、その人がアンチになっていったっていうんだったら何か自分に問題があるんだって感じた方がいいと思う。っていう感じかな。まあ話は以上なんだけど、なんか他ないですか？なければ終わりにしたいと思います。
はい
はい
はい、
はい、OK です。ではでは、今回の話は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。